特集ありがとう友淵中学校、75年の歴史と伝統に巻く友淵中学校が休校。紀の川市南部の標高およそ400メートルの山間部に位置する友淵地区、四方山に囲まれ中心部を清流真国川が流れる自然豊かな地域で、およそ460人が暮らしています。夏にはホタルが乱舞するきれいな川、黒豆やチヂミほうれん草などの特産品、国宝の神輿を有する友淵八幡神社など、自然と歴史遺産に恵まれたこの地域の学び舎、友淵中学校。昭和22年5月3日に創立し、75年間で1519人の卒業生を送り出してきました。多い時には全校で200人以上の生徒がいましたが、過疎化や少子高齢化により徐々に減少、複式学級を解消するため、昭和61年には友淵地区山村留学対策委員会が結成され、これまでに157人の山村留学生を受け入れてきました。しかし人口減少に伴い、令和4年3月末には友淵小学校が休校、全校生徒3人で運営していた友淵中学校も令和4年度に2人の卒業生を送り出し、令和5年3月31日をもって休校となりました。友淵小学校、友淵中学校、ありがとう歴史の育み、我らが学び舎。3月7日、友淵中学校で最後の卒業式が行われました。卒業生2人は校長先生から卒業証書を授与された後、在校生からの送る言葉を受けました。最後は花道を在校生や教職員から拍手で送り出され、新たなステージに向け学び舎を巣立っていきました。ここには卒業式の様子を表す5枚の写真が掲載されています。3月18日には友淵中学校体育館で友淵小中学校の休校式が行われ、生徒や教職員、保護者、卒業生、地域の人などおよそ170人が参加、国歌斉唱、市長式辞、校長来賓の挨拶の後、生徒発表として1年の振り返りのスライドショーと、生徒、保護者、教職員による和太鼓演奏、小中学校の校旗返納、校歌斉唱が行われました。式典の最後には村おこし実践団体アイラブ友淵の皆さんがサプライズ企画を開催、ラテンアメリカ諸国の民族音楽が生演奏される中、参加者全員で風船を飛ばしました。多くの人々の思いを乗せたカラフルな風船が大空へと舞い上がりました。この休校式の様子を表している写真8枚が5ページいっぱいに掲載されています。卒業生、在校生、保護者、それぞれの思い、年代を超えた交流ができる楽しい学びの場所、友淵中学校3年生東林さん男子、これまで友淵小学校中学校で9年間を過ごしました。少人数なので授業では先生が一人一人をしっかり見て指導してくれて、とても分かりやすかったです。また他の学年の学生ととも学年を超えた交流ができて楽しかったです。一番印象に残っているのは運動会、生徒、先生、保護者に分かれて対抗レースをしました。保護者チームが大人げなく本気で勝ちを奪っていきました。みんなでできて本当に楽しかったです。4月からは小川高校に進学予定、今まで少人数の学校だったので友達ができるか馴染めるか少し不安ですが、現音楽部に入ってみんなで演奏してみたいです。卒業制作で先生や地域の人たちにも協力いただき、モザイクアートを制作しました。 A4 サイズの用紙に1センチ角の色紙を貼り付け、それをおよそ70枚組み合わせて1枚の絵を作りました。最終的にどんな絵になるのか知らずに作っていたので、校舎の絵が浮かび上がった時はびっくりしました。中学校が休校になるのは寂しいですが、一緒に過ごした仲間たちとはこれからも交流を続けていきたいです。無条件で愛し成長させてくれた大切な場所、友淵中学校3年生金城リリアさん。 私は大阪の中学校に通っていましたが、入学後しばらくして人間関係に悩み、学校に通えなくなりました。少しでも早く学校に行きたいという思いがあり、自分でいろいろ調べる中で山村留学の制度を知り、自宅の大阪から近い友淵への留学を決意、令和2年8月から友淵中学校に通い始めました。しんどいこともあったけど、校内を流れる小川で自宅の釣り竿にうどんや魚肉ソーセージなどをつけて、昼休みにみんなで魚釣りをしたことや、1学年下の前中さんと一緒に楽しく学校まで自転車で通っていたことが思い出としてよみがえってきます。もともと K-POP が好きで、韓国語の勉強に興味があったので、4月からは大阪の高校で韓国語や中国語を学ぶ予定です。好きな語学を学ぶことができるので楽しみにしています。友淵中学校や山村留学センターが閉まることは、帰ってきたいと思っても帰る場所がなくなるようで、とても寂しいです。友淵は私を成長させてくれた場所、無条件で愛してくれた場所、これからも夏祭りやホタルのシーズンなどはぜひ遊びに来たいと思っています。先輩たちとのたくさんの思い出がある場所、友淵中学校2年生、前中隆代さん。友淵小学校で6年間、中学校で2年間を過ごしました。同級生はいませんでしたが、リン君とリディアちゃんたちと一緒に文化祭でダンスを踊ったり、修学旅行に行ったりと、学年を超えて交流ができ、絆を深めることができました。一番思い出に残っている出来事は、小学校の時の山村留学体験キャンプ。7月に運動場に自分たちでテントを張って寝泊まりをしました。先輩たちと4人で夜中までおしゃべりしていて眠れなかったことや、飯盒炊飯でご飯を炊いて食べたことなど、とても楽しい思い出です。4月からは校内で学生が自分一人になるため、両親と話し合いをし、スクールバスで荒川中学校に区域外通学することを決めました。体調を崩すことなく通学できるか、友達ができるか、学校に馴染めるかなど不安もありますが、今までいなかった同級生の友達ができることがとても楽しみです。荒川中学校では一クラスにおよそ20人の同級生がいるので、グループで話し合いをする授業をしたり、休み時間に友達とおしゃべりして過ごせる日々を楽しみにしています。卒業制作として、友淵小中学校の校舎の写真を形取ったモダイクアート、小中学校の前景、美術で習うレタリングの技法を使って巨大な地上文字を描く校庭文字の制作、中学校の運動場いっぱいに友淵中学校ありがとうと白く書きました。保護者からのメッセージ。友淵中学校は山あいの小さな中学校で、生徒、保護者、教職員の距離が近く、非常に楽しかったです。私もコロナ前は部活動に参加させてもらっていました。PTA 会長と生徒が一緒に部活動を楽しんでいる学校は他にないのではないでしょうか。みんながまるで家族のような学校でした。私と子ども3人もこの小中学校で過ごしました。春と秋は陸上大会、冬は駅伝、英語の学習のための京都への旅、合唱コンクール、文化祭での発表、生徒会活動など、一人の生徒がこのように多岐にわたって貴重な経験をすることは、ここでしかできなかったことだと、自身の子供が小中学校に通うようになってから気づきました。しじみほうれん草や黒豆の栽培、敬老会、秋祭りなど、地域に根ざした活動も、学校、地域、保護者が三位一体となったチーム友淵の力があってこそのものでした。友淵中学校が休校にとなることで、地域にとっての大きな柱が失われてしまいますが、それによって地域がバラバラになってしまうのではなく、友淵地区の人々とこの地区を好きでいてくれている人たちが一緒に集まり楽しむことができる友淵であり続けてほしいです。ここで過ごした思い出はそれぞれの心の中で生き続けます。いつまでも友淵小中学校を忘れず思い出して、笑顔になってくれたらと思います。PTA 会長東豊さん。 保護者として教職員の皆さんだけでなく、友淵地域の皆さんも一緒になってこれまで学校を支えて守ってきてくれたことに感謝しています。娘が3年生から荒川中学校へ通学するかどうか迷っていた時、地域の人たちが声をかけてくれたり、先生が友淵中学校と荒川中学校の交流授業の機会を設けてくれたりと、皆さんが気にかけてくれて、私も娘もとても心強かったです。私自身も友淵中学校の卒業生、通っていた学校が休校になるのは本当に寂しいですが、今後もこの温かな地域のつながりが続いていくことを願っています。 PTA 副会長前中典子さん、 PTA 会長東豊さん、 PTA 副会長前中典子さん、2人にっこりと微笑んでいます。地域とともに歩む学校、平成28年9月からの1年半を教頭として、令和2年からの3年間を校長として友淵小中学校に赴任した淡路先生、当初から友淵小中学校には特別な魅力を感じていたといいます。淡路博明先生は当時の全校児童生徒は23人、夏は蛍が乱舞し冬は雪が降り積もる、自分が子供だった頃を思い出させるような豊かな自然の中で、子供と教職員、保護者が家族のような付き合いができることがとても魅力的でしたと話します。さらに友淵地域ならではの行事も大きな魅力の一つだったといいます。山村留学に興味がある子どもを募集し、友淵小中学校の子どもとともに学校で1泊2日のキャンプをする山村留学体験キャンプ、みこしを担いで地域を練り歩く友淵八幡神社の秋祭り、子どもと保護者だけでなく老人会や消防団など地域のみんなで楽しむ運動会、友淵の特産品である黒豆やチヂミほうれん草の栽培、収穫体験などここでしか体験できない行事がたくさんありました。どの行事も地域の人たちが総出で参加、協力してくれることが印象的でした。学校が地域の人々が集まる場所となり、一緒に関わることができたことは、他ではなかなか味わえない貴重な体験でした、と振り返ります。友淵中学校は令和5年3月末で全校生徒3人のうち2人が卒業し、残る在校生1人も区域外区数学を決めたことで生徒数がゼロとなり、休校が決定。地域の人々と共に歩んできた学校なので、地域全体で式典をしたいと、昨年の秋から保護者や地域の人たちと休校式の打ち合わせを重ねてきました。3月18日に開催された休校式にはおよそ170人が参加、式を通して懐かしい人たちが集まって再会する場となったことが良かったですと微笑みます。たくさんの地域の人々に愛されてきた友淵中学校、淡路先生は休校になることは寂しいですが、一番大切なのは生徒の学校生活、きめ細やかな教育環境など小規模校ならではの良さがたくさんあった一方で、生徒にとっては集団の中で多様な考えに触れ切磋琢磨することも重要です。生徒たちには友淵中学校で学んだことを誇りに思い、ここで自ら考え行動した多くの経験を生かして新しいステージでも活躍してほしいですと力強いメッセージを送ってくれました。ここには校長になって初めて赴任した学校が友淵小中学校で本当に良かったと感慨深い面持ちで校舎を見ておられる淡路先生のお写真、平成28年の友淵八幡神社秋祭り国宝の神輿のレプリカをわっしょいわっしょいと掛け声をかけながら、生徒、保護者、地域の人たちが力を合わせて担いでいる写真。友淵小中学校では毎年 JA や地域の農家の協力を得て、友淵地域の特産品、チヂミほうれん草の植え付け、収穫、袋詰めを体験、大きく育ったほうれん草を袋に詰めるのは大変の2枚の写真、全部で4枚の写真が掲載されています。地域の未来のために、友淵小学校は創立129年、友淵中学校は創立75年をもって休校することになりました。両校ともに歴史と伝統があり、本当に地域に愛されてきた学校でした。と話すのは、 友淵中学校の学校運営協議会会長で村おこし実践団体アイラブ友淵代表の岩原明さん。学校の運動会には地域全体で参加したり、シミナー作りや雇い屋温度の練習を行うなど、長年にわたって学校と地域が協力して様々な取り組みを行ってきました。地域の文化の源であり、地域の宝である学校が休校になることは大変寂しいが、地域の魅力がなくなるわけではないと話す岩原さん。地域の魅力を発信するために昭和60年に結成したアイラブ友淵では、夏にはホタル鑑賞や夏祭り、敬老会のイベントなど多くのイベントを積極的に行っています。今回の休校式では、長年の感謝の気持ちを込めてフォルクローレの生演奏を BGM にバルーンリリースを企画。これからも地域の拠点である学校を活用して、みんなが集まる拠点を作っていけたらと意気込みます。学校と地域をつなぐ役割を果たしてきたアイラブ友淵の皆さん、友淵に暮らす自分たちが活気ある日々を楽しみながら、子どもたちに友淵を誇りに思ってもらえるよう、そして自信を持って地元のことを話してもらえるよう、楽しく活力ある友淵を目指して活動を続けていきたいと話してくれました。友淵地域の人々のふるさとへの思いは、友淵をこよなく愛する人々の活動とともに、これからも受け継がれていくことでしょう。アイラブ友淵の岩原のり子さん、小米谷光也さん、岩原明さん、上中勝彦さん、4人が一列になって並んで明るく笑っておられます。最後に、子どもたちにより良い教育環境を、全国的に少子化が進む中、紀の川市内の小中学校でも児童生徒数が減少しています。合併後の平成18年には、市内で6329人いた児童生徒も、令和4年には4168人まで減少。今後も減少が進む見込みで、学校規模により教育環境に不均衡が生じるなど、教育上の大きな課題となっています。市教育委員会では、子どもたちにとってより良い教育環境を整備するため、令和5年4月1日から学校再編推進の専門部署となる学校再編推進室を新たに設置し、学校の規模や配置の見直しに取り組んでいます。5年度は紀の川市立学校適正規模適正配置基本計画をより具体化するための実施計画を策定し、保護者や住民への説明会などを進めていく予定です。地域の皆さんの理解と協力を得ながら、子どもたちに負担が生じないように十分配慮し、教育環境の整備に真摯に取り組んでいきます。紀の川市教育委員会教育総務課、楠部正弘課長からのメッセージでした。